学校の階段。さあ、言葉の力で世界を変えろ。神木隆之介演じる雫井慶を信じて、階段を一歩一歩着実に上がってきた広瀬すず扮する春夏バメなんだけど、実は浅野敦子演じる明蘭学園の理事長誉田光子を社会的に葬り去ることで復讐を果たすということこそが、まさに雫井慶こと伊勢崎徹の真の目的だったわけで、うん、つまりはそのためにツバメは利用されていたに過ぎない、うん、そしてこのままでは明蘭学園は廃校になってしまう。そこでツバメはこれが最後の戦いだと宣戦布告。果たして自分たちの学校を守るために慶や理事長に対しいかなる言葉をぶつけるのか、世界を変えることができるのか、ということでいよいよ最終回なんだけど、まあそれはさておき、ウェブサイトハフィントンポスト日本版に1月10日付で掲載されているドラマ学校の怪談の制作に関わり、著書スピーチライター言葉で世界を変える仕事を出版した影山陽介へのインタビュー記事、この前の続き。日本ではまだまだスピーチは原稿を書いて読み上げるものだとイメージする人が多い。しかし普段人に何かをお願いするとき、原稿を読んだりはしないでしょ。話し言葉で普通に話しますよね。それと同じで、原稿を読み上げるのではなく、その場の聴衆に合わせて話し言葉で行うスピーチをパブリックスピーキングと呼びます。パブリックスピーキングの場合、スピーチライターは原稿を書かないことが多いです。なぜなら原稿を書いても無駄だからです。さらに言うと、書いた読み上げ原稿を読む練習をしたりすると失敗します。読まされているという感じがバレてしまう。書き言葉で書かれた読み上げ原稿をいくら練習したとしても、なかなか良いスピーチにはならないんです。なのでパブリックスピーキングでは、スピーチライターは話し手とスピーチの内容の大枠は決めますが、実際に話す言葉は話し手に任せます。僕はスピーチライターの仕事は、聴衆がああそうかと感じるようなことを発見するのを手伝う役割だと思っています。これらの発見は、実はその話し手が心の中に持っている小さな、場合によっては個人的なことなのかもしれない。首相であっても、大企業の社長であっても、また個人事業主であっても、その立場上必要とされる声がある。しかし立場上の声とは別に個人の声もある。それはすぐにかき消されてしまうようなかすかな声かもしれない。話し手に寄り添ってその声を拾い上げ、できるだけ社会に届ける、それがスピーチライターの仕事であると僕は思います。
なるほどね、うん。
で、さて、いよいよクライマックスを迎える学校の怪談には、今回もおなじみのあの方からメールが。広瀬すずと浅野敦子さんがだんだん白雪姫と魔女のように見えてきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。学校の怪談第9話、ようやく神木くんの正体も解明され、理事長との頂上決戦が始まったという感じの展開でしたね。理事長失墜に立ち向かう二人の主人公の覚悟が感じられる、そんなスピーチだったと思います。覚悟の上でのスピーチが登場する映画といえば、やはりチャールズ・チャップリンの独裁者ですね。ユダヤ人であるチャップリンが国家や世界を独裁するような人物は許せないという気持ちから生まれた作品です。その標的となったのは、映画の中ではっきりとは言いませんが、ちょびひげや国家のマークからして世界中の誰が見てもアドルフ・ヒトラーなのです。しかも公開は1940年で、制作は1939年です。まさに第二次大戦が勃発した頃です。当然命を狙われます。暗殺指令やチャップリンの全てのフィルムの焼却指令などに始まり、数え切れない脅しに立ち向かい作品を完成させました。しかもラストには独裁者を批判する演説を6分にわたって行ったのです。まさに映画ドラマ史上に残る命がけの名演説なのです。さらにその後、1947年公開の殺人狂時代では、その怒りの矛先を戦争する全ての国家に向けて行きます。保険金詐欺の殺人を繰り返す主人公を演じ、裁判の場で訴えます。一人を殺せば殺人で、100万人を殺せば英雄だ。私のことを殺人鬼と言いますが、国家は大量に人を殺す兵器の製造を奨励しているではありませんか、などというわけです。結局この作品が標的となり、チャップリンはアメリカをも追放されてしまいました。いわば階段を転げ落ちたのです。 しかし転げ落ちることは承知の上で、それでも言わなければならないという覚悟が感じられる作品なのです。学校の会談もいよいよ最終回です。現理事長を解任させたとして、一体誰が新たな理事長になるのかも楽しみにしたいと思います。個人的には学園ドラマでは万年教頭先生の生瀬さんの新理事長誕生に期待しております。
なるほどね。
うん。ということで、とにもかくにも学校の怪談、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。